人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。
ラブミ天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下チェ、どうもこんばんは、剣道小林です。この間ね、先週ぐらいかな、あのリリー、あ、見取り図のリリーとね、仕事が一緒やったんですけどね、なんかリリーがちょっと浮かない顔色してね、本番前に、小林さんちょっと聞いてもらっていいですかみたいな、ないない、どうしたみたいな、ちょっとあの DM で脅迫みたいなことされてて、こういうのどうしたいですかね。いや俺 SNS 俺こそ知らんからなって、いやどういう脅迫やねんみたいな、いやなんかあの、いやお前が面倒見てたやつのせいでえらいことになってんねん、はよ天下茶屋からカニ排除しろって
。
天下茶屋のカニって何なんすかみたいな、お前が排除せんかけて殺すぞみたいな脅迫文が
出るみたいな、兄さんに迷惑かけてる、
そうやん、
これ何のことなんですか、天下茶屋からカニ排除しろみたいな、もう俺もそれよう分からんって言ってるんですけど、まあね、殺すという文面だけは使わないであげてください、この番組は妄想キアドに土曜日深夜をキッチンの世界でございます。殺されるらしいです天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下ちゃん、改めまして剣道小林です。そして
ツートライブ高典と
周平魂です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。リリーは、はい、周平リリー軍団、
リリー軍団です、はい、
そうですね、
周平リリーズ、
リリーズです。1年目からもずっと
1年目からリリーズ、
リリーズに入らせてもらって、何やったバイトももう10年近く一緒にさせてもらって、お世話になって、
バイトというともしかして中華料理の配達、
いや中華料理の配達はまあ僕また別でやってたんですけど、
伝説の伝説
の、それはカニのきっかけとなった、ね、
キャバクラの方、カニが生まれた瞬間の伝説の中華の出前ではなく、
あちゃうんや、
キャバクラの方でボーイを、
まあ、10年近くボーイ、
はい、うん、リリーさんが飯食えるようになるまではリリーさんもずっとそこで一緒にやらせてもらって、うん、めちゃくちゃお世話になったんで、うん、
リリーズとして、
リリーズとして、はい、うん、そリリーズっていうかどうかわからないですけど嘘、
こういう DM が来てるらしいよ、カニ排除せえと。
その人も熱心ですね、そこに訴え、
いやだからもう根元からたどってカビの汚れみたいな感じなのね表面洗ってもしゃあないで、カビは、
なるほど、こっちに送ってきてもしゃあない
と、あもう根元から立たなあかんっていう、う
わ、リリーさんに説教してもらってやめさせるっていう方向に、
それ
やめろやカニ、
いやちょっと待ってほしいっすね、リリーさんがあったんすよね、2日前3日前、
うん、
今何してるみたいな、
うん、
ちょっとここを飲みに来てんねんけど、
うん、
ちょっと僕
そのまあまあリリースとしてはね、はい、普通の
別のとこ行ってたんで行けなかったんですけど、その話やったんですかね
お前これないやつカニを排除
して話があると、
話があったんですかね、もしかし
てそれ小林さんに聞きますよ ね、何なんですかこれ、
天下茶屋ってワードが入ってたから俺に聞いてきてんやろ、
はい、
うん、
カニを排除せ、
神妙な顔して、
うん、
そりゃそうなりますよ、
それ僕どうしたらいいんですかね、これ、
うん、でそのリリーが殺された後、うん、お前がそのやっぱ復讐者として、
はい、
そいつを退治するしかないんちゃうか何かが起こるまで警察ってのは動けないからな
今こっちもね、引き下がるわけにもいけへんっていう状態で
引き下がれや
引き下がれるやん、
いやこれなかなか引き下がれないっすよ、これで
カニは横にしか動けないと、
はい、まあしゃあないっすもんね、
もうしゃあなくない
よ、やめる
やめろやカニ、
そうですね、いやだからそのいや、うん、カニを排除せえって言ってる人を納得させることができたら、
何のラジオやもんね、これ天下のラジオやで、なんでカニメインのラジオになってきてんねやろ
うまいですね、
ちょっとさんカニちゃうからね、うん、
そうでしょ、提供カニちゃうで、これカニの一社提供ちゃうで、
カニの一社
提供、ま
あそんなとこまで行ってしまってます
か、どんなことまでなってんのよ、
確かにトークやってからカニに行くかどうかは周平次第なんでね、そこはやめることはできますからね、はい、
いやでもうちカニで落とすコーナーって書いてあるから最後、
でも本来の落とすとこで落ちてたらな、
あ、
別にカニも出てこんでええんやろけど、
はい、
それでねって言い出したけ
どそれでねって、はい、
いやこっからやばいっすけどみたいなね、いるから
マジなんですけど
まずちょっと行かしてもらいます、
いやほなまあ今日は特別に、
はい、
リリーズの思い出でも語ったらどうや。
ああ。
こんな話の取っかかりやねんから。
そうっすね、
うん、リリーズの思い出、
リリーさんの、
はい、
この話というか、うん、はい、確かに聞きたいですね。
世話になった時にとかの、
はい、めっちゃ世話になりましたねほんまに。
それでね、なんかこう聞いている人が、うん、あの、あ、うん、この
めちゃくちゃ目を泳いでるな。
いやちょっと今ねこれねこれねよくね見取り図さんのねなんかあの
めちゃくちゃスイミングアイエ
お売れられになれてなられてから結構見取り図さんのこうあの話を聞かれるんですけど、うん、森山さんの話は結構ね、うん、滑稽な話が多いんですけど、うん、リリーさんの話は渋い話が多いんですよ。
いや渋い、うん、
渋い話でもいい
やん。いいっすよねリリーさんの、うん、
カニさえ出てけんかったら。
そうっすね、
うん、例えばもうあの単独ライブの日とかでも、うん、もうむちゃくちゃ落ち着いてるというか、うん、もう、芸歴3年目にして NGK で単独ライブ、
うん、
そうやや
ることになって、うん、その前の日とかのもう深夜、まあ、そんな夜の10時11時ぐらいに試合飲みに行こうかみたいな、
うん、
であ行くんやみたいな、うん、明日の単独大丈夫なんすかみたいな、
うん、
まあしゃあねえやろもうやることもうこれ以上ねえから、
うん、
みたいな感じなんですよ。
そんな感じやな。
で思い起こせばリリーさんが初めて声かけてくれた時が、うん、もうマジで渋くて、
うん、
僕芸歴1年目 NSC、出たて NSC 道場っていう、芸歴3年目までの人が出れるライブがあって、
うん、
そのライブでネタ終わりにバーッと歩いてきて僕の前に立っておめえ面白えな、うん、ほら すっごくワクワクするぞって悟空みたいなこと言ったんですよ。おめえ面白えな、
うん、
ワクワクするぞってほんま悟空みたいなこと言ったんですよリリーさん。
じゃあ悟空やな、
悟空、はい、もう悟空やんと思って、うん、で後から聞いたらリリーって言って何なんこの人って、
うん、
なったんですよ。ほらワクワクするぞって言った瞬間にどうするんかなって思って飯行くぞって言って、
うん、
で飯連れてってもらったらもう芸歴2年目っすよリリーさん。僕1年目、
うんうん、
全然お金ないのにカニ食わしてくれたんですよ、
うん、
ほんでカニ連れてってくれんねやみたいな、
うん、
ほんでカニで何するんかな思ったら、うん、もうカニをパーッとやってカニ味噌俺これが好きやねんってカニ味噌バーッ開けて、うん、カニ味噌ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってやってその中にマヨネーズブワー入れて、うん、すいません店員さんってオーブンで焼いてくださいってオーブンで焼かしてほんでその上から何するんかな思ったらここに俺日本酒入れるって日本酒ブワー入れてもうめちゃくちゃ濁った日本酒ブワー飲んでました。
ちょっと待ってくれ、
はい、ちょほんま僕も待ってください。ちょっとほんま
こっちのセリフやで、ちょっと待ってくれよ、
はい、一回リリーさんと、
うん、ここから、あ、はい、
リリーさんと
今捨てたね、もう書
く、はい、
う
ん、リリーさんとね、はいはい、もうほんまにそバイト終わり日々リリーさんの家泊まらせてもらったりしてたんですよ、
うん、
でリリーさんのマンションの前まで来て、
うん、
入ろうと思ったらリリーさんがもうかっこいいですよ、シッて周平静かにしろっつって、
うん、
あーんあーんあーんみたいな、
うん、
あ
えぎ声聞こえるやんつって、
うん、
やべえなこれって言ってで2人でずっとこう聞いてたんですよ、
うん、
あんみたいな、これやばいな興奮すんなみたいな、うん、2人で言ってて、あ終わったなってなってもうそろそろ上がろうかって思ったらそのマンションの横の脇のとこから猫が2匹出てきたんですよ、
うん、
猫が泣いとっただけかよ。でその後その猫の後ろから、
うん、
ちょ待て周平ってなってカサカサカサって音が聞こえるんですよ。カサカサカサ まだなんか出てくるぞって言ったらもうカニが大群、うん、うわーなんだこれっつってリリーさん言ってました。喘ぎ声かと思ったら猫やったんかい、ほんでその後カニ出てくるってなんだこれはっつって言ってました。
いやもう喘ぎ声が猫の声っていうのももう、その、はい、もう中学生の笑いちゃうんやからお前やめろやカニ。
これでもほんまにでも僕これは、
うん、カニ引退
ほんまにやめた方がええかもしれないですね。
カニ引退、カニ引退、
カニ引退記者会見。
何やそれチラッとこっち見たけどお前カニ引退記者会見
って言ったの、チラッと引退記者会見
これどうですかみたいな、
これほんまにやばい、マジでリリーさん殺されるかもしれない。ほんまちょっと待ってやめてほんま殺されるかもしれんって、マジでほんまにやばい、いやこれほんまやばい
なんとかしてくれよ
これ許してください、ほんますいませんでしたほんま許してください、
誰に謝ってる
んですか。その脅迫、そのそいつは良くないやつですけど、
その天ガチャはなテロには屈しないからな。
いや屈しない、小葉さんは屈しないですけど、僕は
謝るようなことをするんじゃないよテロリストに。
テロリスト
いやこれは僕は個人的に謝らせてもらいます。
こっちにも非があるけどな。
テロに屈したらお前その組織自体が崩壊していくんや。
はい、
けどなこっちにも非があるな。この状況
見ると僕の今のはマジでほんまにやばい。もうどの角度から見ても僕がやもう やばいです。これは
やばいよな。
どっから見ても
一番やばいのはほんまにあのカニ味噌に日本酒入れて飲み干したで終わろうとしたことやけどな。
でそこまで来てそのディテールやめてくださいマジで。
マヨネーズかけて店員さん
みたいな。あ、頭やばい、頭やばい。
あれもテロや。
でも全部
あれもテロなんかい。
まあ、テロリストや。全部やばいです。ほんまにやばいです。
テロリストおったよ。テロ対テロだよ。
お知らせの方
に。これちょっと待ってください。そうそう、お知らせ行ってください。
え、行く？
うん、お知らせ行こう。
それではここでいろはさんからのお知らせです。大人気のデリケートゾーン用ソープいろはインティメートウォッシュフォームタイプより数量限定でレモンとユーカリの香りが好評発売中です。うん、レモンとユーカリをベースにイランイランなどを加えて一足早く春の訪れを感じさせるハーバルな香りに仕上げました。うん、ボトルは新緑の季節をイメージしたブルーグリーンでレモンとユーカリの葉のイラストが浮き上がり、うん、春の健やかさを感じられる限定デザインとなっております。公式オンラインストアいろはストア大丸梅田店をはじめ全国のロフトドラッグストアバラエティショップでも発売中です。この機会にぜひお買い求めくださいということで目の前にあるんですけども、
これも使ってんの？俺
はい、これもあの、はい、
俺も使ってる。
あ、私もはい、うん、使わせていただいております。
やばいなこれ、俺 見落としてたな。このシールビャー剥がして見てなかったんけど、
はい、
くすみケアやねんな、これ。どうしよう、俺金玉からくすみなくなってきた。
いやいいでしょ。いいんじゃないですか、くすみだ
け欲
し
い
です
か。いや50代の金玉にくすみなかったら不自然やの。取ってつけたみたいな金玉。
ピッカピカやったら。
いや後付けしたんちゃうんかこれみたいな。
確かにくすみはね、年とともに出てきますから、
いい味出てるはずですもんね。
まあ、そうやで、
まあ、女性もねくすみ多分気にしてる方多いと思うんで、うん、ちょうどいいんじゃないですかね。これは
朝の金玉くすんでてほしいな。
どうやろう、
はい、
確かに
注射みたいな雰囲気出してほしい、
ね、いい感じの
サウナ行ってなんかピカピカでピンク
恥ずかしいねこれ。
ピカピカっていいやっすね。シワの一本一本まで綺麗。
おっさんの金玉がくすんでなかったら嫌やでな。
綺麗なお
っさん。いろいろあったんやあの人もな。戦ってきたんやっていう金玉がなかったら。
確かに。
そこ見たら全て分かります。
人生が出ますからね、あそこ多分。
温室育ちの金玉しやがってよって思われたら嫌やもん俺。
守られてんなっていう。
会社のプッシュで出てきた金玉やん。事務所のプッシュで。
どういう金玉やん。
ああそうですか、分かりました、はい、ちょっと一回ピカピカにしてみますこれ使い続けて。
はい、
はい、
マナの
店員さんこれちょっとあのチンしてもらって。
ケンコバさんのが
日本酒ドバーやなって
欲しいの
グイ飲んだんすよ。はい、
ちょっと待って、そこ絶対使われるってことやな。もうあそこをカットしないっていうのが一番やばいとこ。
いや小林さん、そこでずらしてくれてるのがまだ優しいというか。
え
ところじゃないですね、やっぱあんな十何年世話になってる兄さんの、
うん、エピソード言え、は
い、
言われて
マジでやばいっすわ。ほんまにやばいっすわ。
ちょっとコーナーの方行かせて
もらえないですか。兄さんを殺さんとって
ほしい。引きずってしま
う。引きず
って
し
まう。ほんまに逸材なんです。ほんま面白いんです。
知ってるよそれ。売れてるから世間、売れてるから世間も知ってるんです
よ。もっと面白いとこ知ってるんですよ。
そう喋ってる
よ。いやでもそれがなかったです、ほんまに。その話としては
なかった。
伝えれなかったです、僕の技量では。すいません。はい、
さあこのコーナーでは性にまつわるお悩みを女性目線で、さくらまなちゃんが、そして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付き、男性向けテンガ、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。
はい、まなちゃんご質問お願いします。
はい、よろしくお願いします。
何ですか、さくら、あ、生誕祭イベントでこのアウトドアの準備を。
そうなんですよ。
あ、でっかいフライパンやこれ。
はい、マルチグリードみたいな名前がありまして、うん、それを持ってったのと、は
い、重たいよこれ。
いやもうちょっと仕込みがだいぶやっぱ大変で、
うん、
私あのそんな普段めちゃくちゃ料理する方じゃないんで、
はい、
この16人分の仕込みをしていくのがこんなに大変なんだっていうのを初めて知り、
コールマンやね、コールバック。
そうなんですよ、もう食材を詰め込んで。
アルペンとかに買いに行ってんのこれ。
あ さすが、そうなんですよ。めっちゃアルペンで買いました。
アルペンって今すごいらしい、ね、
そっちに行ってる
スキーとかそっちのイメージ
ですか。そっちで大成功してんね
今、
完全にキャンプ用品、
完全にアウトドアの会社だったらしい。
うわ、
あでも賢いっすね。
すごいな。
そう、俺もそうテレビで知ってんけど、
はい、
あ自分が出たテレビで、
はい、
アルペンって昔どこでもあったやん。
ありましたありました。
スキーウェア、
はい、
はい、
も
うあの三角形の、
はいはい、国道沿いといえば
看板の
三角形、うん、
はい、
あれ今ほとんどスキヤとか吉野家とかに変わってるらしい、
はい、
あの三角残しで、
はい、
知ってた、
はい、哲夫さんがそのネタをやられてるんですよ。アルペンってめっちゃあって、そのアルペンをこの形を利用して看板が変わってるみたいな、 その写真バンバン出してるみたいな、めっちゃ面白いネタなんですけど、
そんなアルペンが今、
そうなんや、アウトドア
キャンプウェア、アウトドアグッズ、さくらまなを顧客にして、
だいぶ金つぎ込んでますね、アルペンにも。
アルペンといえばほんで今の若い子からしたら別に、ほんならもうアウトドアブランドみたいな感覚なんですよ、ワークマンみたいな。
もう本当そうですね。
そう、今のだから20代の子はそのスキー用品やったって知らんのじゃん。
ああですよね、うん、
もはやスキー用品ないかもしんない、
ないぐらい、
はい、
もう入り口から
キャンプ用品、
キャンプ用品、テントとか、
もうマイケル・ジャクソン状態らしいよ、さくらまなはそこ履いてて、ディスディス
ディスってそこであの、
うん、使
い続けてないですけど、でももう本当にあそこで揃うものばかりなんで、
そうなんすね、
ワークマンともアルペン
ですね。ワークマンもね、ほんま作業の技能お店ですからね、
言ってそうね、もともと現場工事の人のね、
そうですそうです、う
ん、それだけやっぱキャンプやる人が増えたんだと思うんですけど、
キャンパー
たちが、
うん、もうやったん、
やりました、
は
い、やったんですけども、
うん、
もうドタバタで、
うん、まあね、想定通りでいかないよ、
もう本当にあの人前で料理をするってだけで、はい、緊張するじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっとなんか見られてる感じが、
はい、そうですね、はい、
半分ぐらいしかさばけなかったです、仕込みの。
え、
結局あの用意してても時間が足りなくて、だからアクアパッタとタンドリーチキンとポテサラを持ってったんですよ、
は
い、
最高やん、
最高ですね、はい、
でももうアクアパッタでもバタバタしまくって、
はい、
うん、ちょっとタンドリーチキンは追い出されて
、はい、
2分目にタンドリーチキンだけみたいな感じだったりだとか、
うん、何をするんですか、生誕祭でどういうこうプログラムというか、
いや本当にそれがだから料理会みたいになっちゃって、
うん、
皆さんとこう話しながら料理をする、うん、楽しい妄想していったんですけど、うん、はいはいはい、結局あの
ちょっと
あわわするじゃないですか、
ちょっと遠巻きにそれ見られてるだけの料理してると思う
大丈夫か大丈夫か、
これ大丈夫、はい、聞いちゃいましたもんね、
はい、
皆さん本当に楽しめてますか大丈夫ですかって
言いながら、大丈夫ですみたいな、みんな言ってくれて、
S 言ってくれて
頑張ってみたいな、
そう楽しいよ、うん、頑張れみたいな
甘やかされたかいやない
やもう本当にね、もうあの救われましたね、参加者の皆様に、
そんなもんです、
いや本当にドタバタ劇でした、ちょっともうちょっと余裕を持った、もてなすにしろ、
いやめちゃくちゃ嬉しいと思うよ、
そうですね、
そんなとこ見れないですもんね、料理してるシーンなんか
必死に作ってくれてるわけですもんね、ほんで
それを食べれるわけです
から、で第1部はアクアパッツァで、第2部はタンドリチキンみたいになった、
はい、そうです、それにポテサラくっついてた
なるほど、
十分
限界でしたね、ちょっと
手作りの料理は食べ
る、ポテサラ作っていったんや、
いやもう本当に
ポテサラってしんどいだからね、
いやあれ本当そうなんですよ、
あらしんどい作るの、
16人前やと、もうじゃがいもももう何も
じゃがいも、そうっす、2キロぐらい買って、
は
い、茹でて全部、は
い、
皮むいて、
皮むいてな、潰して、
はい、
大変やあれ、
それ大変やな、
そんな豪華だ、マヨネーズの入れ加減とかあんなもめっちゃ、ね、
いやもう、ね、もうそうです、あとこう練るのが重すぎて、
そうですね、
マヨネーズ入れるの気持ちよさやな、でもそのなんかあの制限なしに入れる
そうですね、もうドコドコドコドコって、あの業務用のハナマサとかに塗ってるやつ買ってきてやったんで楽しい瞬間と力いる瞬間と、うん、でももうなんとか無事にあのお腹壊さずにみんなが迎えられてればもうそれで成功かなと、
集団食中毒が出たら大笑いしたから
生誕祭で、
確かに
もうちょっと念のために言っちゃいましたもんね、あのもしお腹壊しても言わないでおいてください
大手沙汰にはしないでください、
大手沙汰にはでも一応
っていう方だけお食べくださいと、
はい、
責任は
大丈夫な方だけ、
大丈夫だ方だけ絶対言わないでね、
そうですね
10年をして、
うん、
ここではカニは 振る舞わなかったです私。
ああそれはもう、はい、
ちょっと、はい、
これはアクアパッツァに入れようかな考えたんです。
いやいやその船に乗っからない方がいい。
お手皿にカニカマぐらい入れてよそれ。
うまいけど、う
ん、あ美味しいですね。
美味しい、
うん、合いません、
うん、さあということで、はい、それでは、まなちゃんと一緒にお悩みメッセージにお答えしていきたいと思います。まなちゃんメッセージの紹介お願いします。
はい、まずは滋賀県のクリガトリガーさんからのご相談です。ケンコバさん、ツートライブのお二人、マナちゃん、いつも楽しく拝聴しています。この度真剣に悩んでいることがあり、どこにも相談できず、初めてこちらに相談させていただきます、うん、私は旦那と二人暮らしの40歳です。結婚して20年になるのですが、その旦那がオナニーで使っている 8KVR 動画のクオリティが最近すごいと言い出し、実物が目の前にいるみたいやねん、ちょっとフェラしてーやーと言われ、私はたまにはこんなのも楽しいかなと軽い気持ちでしてあげました。旦那は巻き戻したりポジションを変えたりといろいろ工夫をしてシンクロ率 100% やと喜んでいました。そこまでは良かったのです。旦那はすっかりハマってしまったようで、ちょっと前に立っておっぱい同じくらいの子やねんと言って胸を揉みたがります。私は VR ゴーグルをつけている旦那が私の胸を揉んでいるのを見ながら、まあこれくらいで浮気防止にでもなればいっかくらいに考えていたのですが、先日のこと、正常位のシーンの臨場感がすごいと熱弁、ちょっと VR 見ながら入れさせてと言われました。私は楽しそうな旦那をがっかりさせるのはなぁと思い受け入れましたが、私の上で腰を振っている旦那の顔にはゴーグルがしっかりと装着されているのを改めて見たとき、私が間違っていたのかと疑問に感じてしまいました。浮気されたくないという気持ちから安易に要望を受け入れたのが間違いだったのか、まさかどんどんエスカレートするとは思っていなかった私が悪いのか、このまま私はダッチワイフになってしまうのでしょうか。おかげで私は欲求不満気味です。皆様のご意見また改善策などありましたらぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
すごい時代やな、
すごいですね。
これは実はあの、ね、感じですね。こうもうなるんやろうなっていう、
でも献身的じゃないですか、
めちゃくちゃ献身、
優しい奥様やね、
めちゃくちゃ献身的、
ボコボコにされるな普通はな、
そうですね、何してんのやっけ。でもこれ一個ほんまフェラを許したところからですよね、これって全ては。いや
そうですね、
俺があん時やっぱカニ許さんかったらな最初に。
ああ甘やかしました。
あじゃあ俺がやれ言うたんか。
小林さんがやれって言ってくださって、で去年の忘年会の時に見えたって言って
くださって、言うてへんねんだ
から言うてるわけないよ今日の状況みたいな。
いやいや、
あこれはちょっと
優しい奥様やな、これ
優しすぎますね。
普通ブチギレ案件やでな、これ
一歩目からですよね、ブチギレ案件ですよね。何言ってんの、
なんならチンコもぎ取っちゃう、
もがれても、
キモいねんって言われておしまいですよね、
もがれてもこれ自己責任やこれも、
そうです、だってもう
なめんなよで終わりのやつですよね。め
ちゃくちゃ興奮するやろけどな旦那さん。
そうっすね、楽しいっすよね、
楽しいやろなこれ、
状況も一個入ってますもんね。
オナニーとセックスをこう両方味わえてるみたいな、
いろいろ工夫してシンクロ率 100% やって言っても怒ってないわけですもんね。
これ続きますけどね、これは多分ここまで行って今から拒否するってことってなりますよね。
確かにな、
難しいですよねこれ。
難しいですね。でもそんな風に VR 動画使われてるんだっていうちょっと新鮮さもあるじゃないですか。なんか
VR ってさ、だいぶ進化したんやから、昔はやっぱこうあの VR の、 このカメラってこう、定点やから、天井特化型、視聴者からしたら非常位ばっかりやってんけど最初、先ほど正常位とかもあんのよ、
できますね、
どうやって撮ってるんですかあれ正常位は。
あでも固定のまま、
固定のまま
撮ってたりもしますし、
360度カメラ、
そうそう
そうです、はい、なんか前まではカメラ1個だけだったんですけど、今2個固定
カメラ、2回目とかなってね、
でなんか結構あとクレーンが登場しました、 VR 動画
で、動かせれんねや、定点じゃなく、
そうなんです、だから、
じゃあ正常位できるね、
はい、でもかなり大掛かりなんですよ、だから、
そうなんですか、
アホみたいな現場やな、ほんなら一人でカメラとかあってチパッとやって、
いやそうです、だからこの方と同じ状況なんですよ、なんかその男優さんはチンコだけの、
はい、
なんていうか
存在、もうだからビタ止まりや男優さん、
そうです、もう息もするなっていう、
なるほど、
気配消してくれとチンコだけ立てて、
はいはい、だからマスクで全部覆われて息も殺させられて、
そうなんですね。
でそれで撮ったものがまさかこういう形で使われてるってなると、はあ、もうなんかほぼ VR 現場と一緒なんですよ、この感じが雰囲気が。いやシュールですけどね。
シュールやね。
死ぬほどシュールですね。一人で。
いずれ女性用のそういうのも出てくるやろうからな。
そうですね、絶対出てきますもんね。
でも俺らあの正式には、まあ、俺は半分してるようなもんやけど、あの女性目線を知らんわけやんか、
うん、はいはい、なんで半分知ってるようなもんなんすか。
いえその、うん、ペニバンとかの経験あるから
そういうことや
ね。でもやっぱ全然違うなっていうのは、はい、本当は揺れてんねんけど、はい、目線俺ら揺れてないやん、自分で能動的に動いてるから。
そうですね、自分自身が動いてるから。
あ、なるほど。
女性はその向こうの力で受動的に揺らされるから、はいはい、結構この首の力で見たらガクンガクなのよ、はい、だから枕とかこうやんねやろけど、みんな、はい、VR できんのかね、女性用は。だからそれ再現したらもう酔うような画面になるやろう
な。確かに確かに、
ほんまっすね。
うん、
出てるんかもしれない
ですね。女性用
は、はい、ね、まあ、
もう出てるかもしれない、
うん、もういよいよ、
うん、
それこそ天賀さんとかなんか作ってもね、そういう
技術で。いや、ありえますよね。
そう、言えるやろうな、
うん、あ、さあこの方はどうした、これはどうしたもんか、
これは
どうしたもんか。
いやもう、そう、俺らから何も言えないノーアドバイス、
お好きにしてくださいですか、うん、こちらの方には
真剣に悩んでいることがありって言ってます。
ノーアドバイス、
ノーアドバイス
こんな大変な状況だと、
ね。こちらの方には天がオリジナルコンドームを差し上げます。
はい、続いてが兵庫県の、もちもち公務員さんからのご相談です、うん、ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブのお二人こんばんは。いつも楽しく拝聴しております、先日マナちゃんの X 旧ツイッターに犬がいるので帰りますのコメントとともにアップされた写真に私は衝撃を受けました。なんてスタイルがいいんでしょうか。今更言うことでもないのですが、タイムラインに突然流れてきた美しい姿にドキモを抜かれました。特に綺麗なおっぱい、どうしたらこんな美しさをキープできるのかなと、さくらまなバストケア方法でネット検索をしてみたのですが、2019年に働くおっぱいを出版された時のインタビューで、下着をつける時にグワシって持ってきて入れると垂れなくていいと聞いたので実践しているんですが、あまり効果は実感できていません。今は垂れ気味ですと肩を落としたと答えていらっしゃった記事しか見つけられませんでした。あれから5年その後効果的なバストケア方法を見つけられたんでしょうか。ぶしつけな質問かもしれませんが、ぜひぜひご教授ください。
これは女性は聞きたいでしょうね。
いやー、まあ、でもほとんど私写真加工してるんでなんか加工した前提でやっぱ見てほしいところはありますけど、
でも動画とかではそんな加工、
まあ動画はそうですね、
V 作品ではそうはいかない
です、ね、そうはいかないじゃないですか。根っこ綺麗なんでそれを見て言うてるんじゃないですか。
そうなんですかね、はい、いやでももう垂れるのはもう諦め始めてはいるんですよ。
仕方ないってこと
ですね。もう仕方ないと思っていて、私の母親ももう胸大きいんですけど、はい、もう垂れて肩に乗せれるんですよ、ペチン
って。おお、
そうやん、
伸びて。ま
ず桑原和夫さんや
そうですね、新喜劇です。で
ああいうの見ると、はい、あれはあれでいいなって思うんで。
そんな大きい
よ。いや大きいですよね、まずね、肩に乗せる。
めちゃくちゃ大きいんですよ、ペチンってやって洗ってるんで。
ペチンってやって裏を洗ってます、
ね、裏洗って大変だわっつってるんですけど。
からしれんこのイオリが乳首をなんかピンクにするクリームをなんか最近塗ってるらしいんですよね。なんか黒が嫌やから。でもほんまにピンクになってきたみたいな。
すごい、
はい、
効果が。
あの怪物が
ある怪物
何がしたい
の、何してんねんって言うとそういうのケアとかもあるんですか。こうバストクリームケアとかある。
あーでももう確かになんか寝る前なんかナイトブラつけた方がいいとか、はい、いろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
でももう私はもうそういうのはもうゼロで、もうしんどいんで胸も苦しくなるし、は
い、
もう
それがいいんやと思いますよ。
あら
そうなんですか、
ね、結局やっぱあの人の体っていうのはストレスですからね。ストレスなしで生きるのがいいんじゃないですか。
確かに
そのままで
ありのままの胸。
まあ、垂れたちしてまだいいからね。
まあまあ確かに
そうなんですよ ね、はい、あとどんな風に垂れるのかちょっと気になるっていうか、うん、雫型になるのか、うん、なんていうか潰された感じになるのか、
八つ橋ね、おるけどね、八つ橋タイプの
八つ橋型とかあるんですか、
八つ橋型の人いるよ、
八つ橋型、はい、
あれはあれでいいもんね、
うん、雫型、
雫型になるのか、ちょっとポケモンの進化系みたいな感じで見守ってるところはあるんですよね。
どう進化していくのか。
そうなんですよ。
いいもんですよ。どうなったって。
あ、なるほどね。確かにその年その年でのこう魅力があるというか。
そうですね。
はい、気にしないということで、こちらの方はイロハプチプラムを差し上げます。
はい、最後が大阪府のオナ21さんからのご相談です。ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブの皆さん、こんばんは。これは忘れられない出来事で、私が前の会社に入社して2年経った話です。18歳の女の子が入ってきました。彼女とは何も話もせずに3ヶ月経った頃に、彼女から仕事が終わったら話があるというので、会社内の誰も来ない倉庫で仕事の悩みやプライベートの話を聞かされました。私なりにアドバイスなどを伝えました。そういうのが毎週2回くらいありました。ある日のこと、話をしていると突然彼女が自分のお尻を僕の股間に当てて上下にこすりつけてきたのです。それが終わると僕の胸の匂いを嗅いで、はぁはぁ言うのです。びっくりした僕は聞きました。どうしたのと聞くと、したいからするのと言うのです。そういう行為は彼女が退社するまで1年半続きました。ちなみに彼女とは付き合っていません。もちろんキスもそれ以上の関係もありません。マナちゃんへ、彼女の心理が分かりません
、どういう意味なの。
それ以上でもそれ以下でもないんやろな。もう本当にこれだけがしたかった。
でもキスもそれ以上の関係もないってことは、こすりつけるだけって
こと。それだけっすよね。それのみ
で、はあ、それだけがそのこの人としたかった。
はあ、
胸の匂いを嗅いでハーハーっていう。
これはでも忘れられないです ね。
これは忘れられないですね、
うん、ケツがブリブリしてる時期ってあるじゃないですか、はい、なんかやけにこうブリッとしやすい、はいはい、なんていうんですか、
お年頃という
か、お年頃というか、はい、ちょっとあり余っちゃったんですかね。
擦りつけてみたいっていう、
うん、
それは
なんだろう、意志がケツに宿る時があるんですよ。
お、
意志が、
はい、本体がケツみたいな、
ケツから行きたいみたいな、
そう、ケツから動くみたいな、
はいはい
はい、そういう衝動の時期だったのかな。
3ヶ月ちょっと探ってみて、
はい、
ちょっとあ、この人いけるなと、うんうん、これいけるなと思ってなすりつけて、
はい、でも成功してますもんね。1年半続いたわけです
よ
ね。
1年半で会社辞めたんでしょ、この女の
子。そういうことですよね。
まあだからもう普通に婚約者がなんかいたんやろな。
あ、はいはいはいはい、
浮気はしてないと自分の中でも胸張れるし、これやったら
もう浮気ではないですもんね。
こすりつけだけ
ど、
でもなんかその DNA 的にこの人の体だけ欲しいみたいなのがあってんやろな。でも私は浮気はしないよっていう、
はいはい、
うん、
あ、でもそれが真理なのかもですね、うん、
この人もでもこれ1年半続けたんですよ。付き合ったんですよね、この人も。
そうですよね。
この状態もすごいですよね。
何
これ
って思いながら、
何やねんって
、
はい、週2回ぐらい、
うん、キスしようとしたら、はい、それは多分あかんってなるんでしょうね。
も誰にもバレてへんってことだもんな。
何やねんそれ、
うん、マジ
で別に悪い気はしないみたいな感じってことですね。
悪い気はしない、
うん、悪い気はしない。でもも
うムラムラは半端ないですよね。
半端ないやろな、
うん、それこんな
こちらの方にはポケットテンガウェイブラインを差し上げます。
はい、以上になります。
マナのケンコバさんのが欲しいの相談メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームからテンガチャを選んで送ってきてください。
マナちゃんには続いてのコーナーにも参加していただきます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
下ネタ浄化計画。
さあ、このコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付きテンガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。
さあ、浄化ワードは穴2つです。
あ、シンプルですね。
シンプルに
何のことでしたっけこれ。
これなんで
したっけ。
何から穴2つになりまし
たっけ。バックの体勢で、はい、お尻の穴と、うん、もう一つの穴、はい、ベロンって一緒に舐めたら気持ちいい。
あ、マナちゃんがね、
マナちゃんがね言ってたやつですね。穴
2つ、
はいはいはい、
わかりました、
はい。
じゃあ行きましょう。熊本県のマッスルもやしの下ネタ浄化計画。 周平魂が天下を使い回すことを知った高則以下2人の会話。高則、どうやって1回使った天下って保管しとくん？周平魂、さあな、蓋ついてなかったっけ。ツートライブは今日も平和です。
何がやねん。何がやねん、
うん、平和やな。ツートライブは
こんな会話ないですよ。喫煙所でこんな会話はないですよ。
喫煙所2人で行くぐらい。
いやこんな会話はしてないです。
ヘビースモーカーのはずの笑い飯と2人同時に会ったことないもんな。
確かに。
ああ確かに、どっちも住みます、
ね、うん、でも同じ喫煙所に2人がいた瞬間この世にないからな。
確かに。あ、ラジオとか、
いやこの世にその瞬、そんな瞬間存在しないから。時間は。
そうなんだ。
うん、
お互い把握してるんですね。逆
に。そうそうそう。そうやね。だから面倒くさいですもんね、それがね。
そうですよね。
それこそ把握せなあかんから。
確かに。知ってないとできない。
続きまして、大阪府カレーうどんのうどん抜きの下ネタ浄化計画。ただのり、お前クイズ番組に出るためにちゃんと勉強してるか。今アメリカ大統領選とかがあるから、アメリカに関わる言葉は勉強しといた方がええで。正式名称で NASA 答えれるか。アメリカ航空宇宙局。これは簡単やろ。ほなら FTAA はアメリカ自由貿易地域や。これわからんかったか。ほんま何も知らんな。難易度高めで言ったらな、あ、 NAFTA つい来るで。知ってるか、北米自由貿易協定。ここら辺までちゃんと入れとかな、全国のクイズ番組出られへんで。おい、ちゃんと聞いてるか。小葉さんの話がわからなすぎてヘラヘラごまかしてる高野さんがそこにいましたとさ。
嫌な言い方やな。いましたとさって。
消化してるな。
あ、ナフタ、はいはいはい、
どこにあったんだろう。
ナフタって読まなかったね、これ。ごめんごめん。
ナフタでしたっけ。
ナフタ、
はい、ナフタですね。
ナフタ次くる、
うん、あ、ナフタ次くるで。
あ、いやもう全然わかんないですよこれ、うん、NASA の正式名称ちょっと言われてるじゃないです
か。アメリカ航空宇宙局。
アメリカ航空、
こんなシンプルなんですね。
宇宙局なんですね。
NASA って
確かにこんなシンプルなの、ねね、確かに。
アメリカ航空宇宙局よ。
ああ、はい、はい、
二文字で済みそうになって
き
ちゃいますね。ナフタって読まなかったねこれ。
あ、いや僕も
正式名称、でもまあそこの NAFTA って呼んでもそこにニュアンスで、あ、ナフタツって入ってるっていうこと
だから。出たな、周平魂得意のニュアンス。
はい、
ニュアン
ス。そこニュアンスでニュアンスを、は
い、
ニュアンスで入れ込んできてるんかな
っていう。すいませんでした、すいません、
捉えましょう、
うん、
はい。
広島県シャオロンの下ネタ浄化計画。さあ、剣道橋の肉棒ですよ。本日のゲスト霜降り聖夜さんの肉棒はいかがだったでしょうか。剣道小林、穴二つです。
懐かしいな。
おっと、これはなかなか厳しい判定が出ましたね。穴二つとのことで、ケンドコバヤシ。そうですね、やっぱりズームという文明の力に頼っているところ、そして画面いっぱいに出して虚構に見せたというシャラ臭さ、これが穴一個分のマイナスですね。さあ、というわけでせいやさん、また次回は穴三つ出せるよう頑張ってください。以上、ケンドコバヤシの肉棒ですよ。また来週。
酒井さん、そんな厨房ですよね。懐かしいな。
懐かしいね。
はい、だからジョーカーできてないです。
できてないですか。
できてない。
すいません。
アナ2つですよ。ちゃんと言ってますから、逆にね。そのままどころか、
番組があったら
ジョーカー。そう、まあね、そういう番組があったら。
失礼いたしました。
引き続きジョーカーワードは穴2つです。穴2つをクリーンな表現に変換させてください。メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから点ガチャを選んで送ってきてください。
はい、それではまなちゃん、お知らせの方お願いします。
はい、X でいろいろ更新してるので、 X よかったらフォローしてください。
もうすでに X と呼ぶようになったか。
はい、
慣れましたね。
慣れたもんでしたね。
前までかっこ旧 Twitter みたいな、
うん、は
い、
言ってた。もう言わなくていい、
もういいと思います
。さすがイーロンマナー。
イーロンマナー
飲まれました。私もX でいきます。
ポストリポストはどうですか。
あ、それはね、言えない。
言えないですよね。ツイートとか言っちゃいますよね。
ツイートって言っちゃいますね、それは。
ツイートリツイートがポストなんてんの。
ポストリポスト、これがね、使いにくいですよね。
そこはやっぱね、
まだまだイーロンマナーにはまだまだ早いな。
そうですね。ですね、
ちょっとまだそこ行ってないですね。
あれ、じゃあまだ、じゃあ来週もお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
あれは天下じゃないのか。
さあこのコーナーではもしかしてあれは天下なのというものを紹介して本当に天下なのか検証していきます。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天下茶やオリジナルステッカー付き天下の中から何かしらをプレゼントいたします。まずは神奈川県のチンコが痛くて目覚めるの、あれは天下じゃないのか。大好きな人妻系風俗のウェルカムキスで、唇をカプってしてもらったあの包まれた感じ、あれはお口天下だったのでしょうかという。
お口天下、うん、口がまるで天下のような、
うん、お口天下、
ウェルカムキスが天下ではないのか、はいはい、急に来るね、うん、これはどうなのかということでございます。これ天下ですかね。
あ、お口天下っていう質問やったらお口天下ですよね。
天下、
いや口やろこれは
これ毎回もう消されて終わるだけやから、
これ口です。
あ、これ口ですか。
そうなんですね。
あれ、ほんならこれは天下じゃなかった。
お口天下や
った。さあ続きまして、神奈川県のやっちゃえ西さんのあれは天下じゃないのか。缶ジュースの最後に下に残った果実を必死に飲もうと開けている女の子の吸い込まれそうなお口、あれは天下じゃないでしょうか。チンコをねじ込みたいです。
ちょっと口開けて待ってる状態ね。
あみたいな、トントントントンみたいな。
確かにその口の分、それ天下。
いや、あれ口です。
え、あのコーンスープとかを飲んだ時に粒が残るじゃないですか。それ
結構口が
みたいな、
ね、そう、あれ口です。
あれ口なんですか。あ、天下じゃないですか。
天下じゃない。チンコねじ込んだらダメですね。
天下ちゃうんやあれ。
はい。さあ続きまして、大阪府の伊勢志摩ベイブルースのあれは天下じゃないのか。ロザンのクイズの神様を見ていて、ツートライブさんのロケ VTR を見ていると、大好きな高典さんのツッコミが、僕が心の中で突っ込んだのと一言一句タイミングも同じでたまらなく気持ちよかったです、うん、あれは天下だったのでしょうか。
なるほど。だから
ロザンのクイズの神様という番組がある。
はい、関西の、いろいろクイズを探しに行くっていう番組で、う
ん
う
ん、これはレギュラー、
いや、
準レギュというか、
まあ、たまに呼んでもらう感じです、
ね。はい、でもらう。
ちゃんと、あ、そこ宇治原は挨拶してくれますか。
そっちに行きますか。
いや、結構前、
宇治原さん挨拶してくれますよ。
はい、宇治原さんも劇場とかだったら全然、はい、菅さんも挨拶してくれます、
ね。良かった良かった。
何のこと言って。
挨拶してくれますよ。
その
しない。
林さんしてくれます。
してくれますよ。
はい、おお、どうぞ。おお、出てくれます。
ああ、よかったよ。
声小さいですけど、はい、
してくれます。だから多分見逃してたんですよ。
そうなんですよ。
はい、おおって感じ。
あの件に関しても、まあありがたい話やな。
なわけないっす
よ。絶対ありがたくないですよ。
大好き。
そんなもん。
ディスられてる。
ありがたいわけないっすもん。
ありがたいな。
いや、ありがたいわけないっす。
これはこれでっつって。ありがたいな。ありがたいわけない。それは
天下ですかこれはということですかね、うん、違う、
違います、
違います、ちょっと厳しいですね、うん、さあ続きまして、広島県のシャオロンのあれは天下じゃないのか。少し前にある芸人さんがこの頃頃にやっていた遊びの話をされていたのを聞きました、うん、お兄ちゃんがこれ気持ちいいからやってみろと言ってきて、掃除機にチンチンを吸わせていたという話をしておられて、私はピンときました。幼い頃まだ天下を変えない年頃だったその少年は、その知識を絞り編み出した技、あれは天下フリップゼロだったのではないでしょうか。
うん、あ、まあでも当時の言うたら天下ってまだ存在してなかったから、その当時の技を駆使してで言うたら天下やったんちゃうかっていう、
あれはね、はい、天下フリップゼロです。
そうなんや。そうなんや。
やっと出た。
やっと出た。
シャオロンさんありがとう。うん、やっと成立したわ。出た出た。
ない時代のとこにあったっていうね。
いや、いろんなものを駆使して その気持ちよさを味わおうとしましたもんね。うん、
やったやったいろいろ。
まあこういうのベタつけどね、こんにゃくだなんなりして、うん、吸うものなんかないかとか。うん、
やったやった。
うん、その中で確かにあれは吸われる感覚はフリップゼロ、うん、ああよかったです、
よかったです。番組ではあれは天下じゃないのかへのメッセージを募集しています。エントリーは FM 大阪のリクエストフォームから天下茶を選んで送ってきてください。
深夜1時30分から剣道小林と
ツートライブ周平魂と
高典がお送りしてきました、天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋。それではメッセージを紹介したいと思います。大阪府の後頭部にエルボーさんからです、うん、3月24日クールジャパン大阪 TT ホールで行われたハリウッドザコシ うん、あそうなんですか、うん、ハリウッドザコシショウさんとケンコバさんのツーマンライブ、タイマン舞台芸人与太郎タジル&エレジに行ってきました、うん、ライブの内容はくじを引いてそのくじに書かれた内容を行うというもので、新しい誇張モノマネを考えたりゲームモノマネを2人でしたり近年のザコシショウのインタビューにツッコミを入れたりというもので爆笑に次ぐ爆笑でした、中でもあの時のオールザッツ漫才と題したものが強く印象に残りました、オール阪神巨人師匠が MC をされていた頃のオールザッツのメキシコ台風のネタを見た時にケンコバさんが倒れ込んで爆笑していました、天下茶屋でツートライブや桜マナさんを大喜利で追い込んでいる姿を知る者としてはそれが特に印象に残りました、その姿を見た時にいつかツートライブもケンコバさんをここまで笑かせる日が来たらいいなと思いました。頑張れツートライブ。
頑張ります。メキシコ台風。
ほうほうほうほう。
いや 俺よりも全然、はい、もう全然先輩。あそういや改めて過去のオールザッツ知り合ってみたけどやっぱ、はい、当時は厳しいね。
笑わない
とか。もう全然もう全出演者で受けての、はい3、4組ぐらいの。
うわ、確かに昔ってなんかキンキン滑って苦い顔するしてる芸人さんが結構いるっていうのがありましたもんね。
それも過酷な祭りやってるな。
そうでしたね。
今その伝統継いでのツートライブだけやもんな。
違いますよ。僕はそうなってしまって
るだけ。あでもそれは悪にはなってますね、完全に。
誰も笑わへんっていう。
は
い、でそれでちょっと入手できたからさ、その当時のオールザッツ。
はい。
ちょっとその後打ち上げでも見た時チラチラ見ててんけど。
はい。
そのほんま厳しい、うん、芸人だけがこう腕組んでみんな見てる状態でさ、
はい、
全員滑っていく中、
は
い、デビューしたての、ま、っていうかまだ在学中の、
はい、
俺のコンビだけが爆笑取ってた、
はい、
かっこええな。
早すぎた令和ロマンやってんなやっぱアーリー令和ロマンでした。
栄養に言うな
在学中でオールザッツ
って在学中で俺と中川家だけ出してもらえた。
エリート
中川家も苦しんでたけどな、まあ、俺だけは爆笑取ってた、
俺だけは
俺だけ
コンビの相方ももう外して
ません。まあまあそうそうそう俺らだけはね、まあまあまあさ、まあ仕方ないけど俺のボケでな爆笑取ってた在学中の俺だけが爆笑取って
た。いやもういいっすよ。
そのあと芸人ですけどざわついててもあれ誰やと、
あ
はは何やあいつ見たことないやつが、え早すぎた令和の前かな。
自分で言わんといてください。そんなエモンちゃう、その言葉
とか。ちょっと待て、令和ロマンと俺を挙げてそんなエモンちゃうって俺どんだけ低いねん。
その通りですよ。種類が違うっていうね、ジャンルが違う
でしょ。どんだけ俺低く見積もられてるの。
令和ロマンは正統派漫才ですからね。
あそう、
はい、いやいやこれはすごい。この人も結構昔のやつを知ってるという
ものが違うかってな。俺は
もうエースですよ。
自分で言うのもなんやけど
自分で言うのもなんすよそれ。
あの客観的に見れたよ。そのもう30年前の自分やから
ちゃんと
客観的に。さすがに30年経ったら客観的に見れるけど
恥ずかしいとかね。
こいつもの違うな思ったから。いやマジで
上げまくってんな。
客観的に若い時の自分見てそう思えるってなかなかない
で。なかなかないですよね。
まあこいつものが違うもんね。そうウケるわなこいつって言って思いも
ほんまにその V 見てみたい。
いや確かに見てみたい。マジで検証したいなそれ、
うん、
ありがとうございます。こちらの方にはプレミアム天下を差し上げます。さあ、ということで番組ではメッセージを募集しております。どうぞ851でお聞きください。天外歌天下ギリギリ大喜利、それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天下茶屋を選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天下をプレゼントいたします。
天下茶屋の公式 X そして Instagram も展開しています、ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信しますラジコポッドキャストをチェックしてください。今日の放送分は来週月曜日配信予定です。
それでは来週も深夜1時30分お会いしましょう。お会いいたい県の小林と
ツートライブ高典と
周平魂でした。
さよなら。
さよなら。